黙示録の、8章ですね。黙示録の8章です。はい、ですね、私たちの学びが今、大患難時代の、封印ですね、6つまで開かれたところを見ましたですね。子羊がその封印を開き時ですね、そして6つまで起こり、そして挿入的に7章があったわけですね。7章は14万4千人のこのイスラエル人が神の印を押されしもべとなり、そして患難時代に救われる、つまり殉教していく、その生徒たちの姿、天における姿を私たちは眺めました。そして8章はその続き、つまり第7の封印が解かれるところであります。で、一節二節をお読みしますが、子羊が第七の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ七人の御使いを見た。彼らに七つのラッパが与えられた。こうあります。子羊というこのイエス様ですけれども、この黙示録はずっと子羊って呼んでますね。で、ここからいつも私たちは、私たちのために、罪のためにほふられた方がイエス様でよみがえられて、その方が封印を解かれたと。そして半時間ばかり静けさがあった。で、これが非常に異様なんですね。異様です。なぜかといえば、天においては非常に騒がしいというか、大声で天使が賛美をし礼拝をし、そのような大きな声がこの鳴り響いているのが今まで見た黙示録の中での天の情景だったんですが、それが半時間のその静けさがあった。これがこれから起こる災いの、なんて言ったらいいでしょうか、嵐の中、嵐の前の静けさに似た、この、まあ、ある意味で少し恐怖と言ったらいいでしょうか、恐ろしい災いが下る、その静けさであったわけなんですね。そして出てきたのが7人の御使いです。興味深いことに、私たちすでに7人の御使いは、黙示録の2章3章で7つの教会に対して御使いが使わされているところを見ましたけれども、同じ御使いなのかどうかわからないんですが、ここで神の前に立つ7つの御使いが出て、7つのラッパと書いてあります。この黙示録全体を見ますと、そのこの後に起こること、4章以降ですね、そして特に大患難時代が6章で、興味深いのはですね、よろしいですか、封印が7つ解かれて、これで完成するかと思いきや、その中に7つのラッパがあったんですね。で、今度、ラッパのその災いが、このどんどん出てくるわけですけれども、第7の災いが起こった後で、今度また御使いが出てきて、7つの鉢をこの地上にぶちまけるという言葉が16章に出てきますですね。ですから7つ目の封印が解かれたら、7人の御使いが出てラッパが吹き鳴らされ、そして7人目の御使いが第七の初ラッパを吹き鳴らしたら、今度は 7つの鉢が地上にぶちまけられると。 7つ目の中に7つあり、またその7つ目の中に7つあるという、このようなパターンですね、そのがあるわけなんですよ。で、これがとても大事で、この7という数字は完全数、神様の数字って呼んでいいと思うんですけれども、このこと、この最後の最後に極みに達していくという姿、これが神様の裁きの方法として、実はどこに書いてあるかというと、ヨシュア記に書いてあります。聖書を読むときはですね、このような形で旧約と新約を別々に読んじゃいけないんですね。ヨシュア記に何があるかというと、エリコのこの町を攻略するときにですね、これとっても似てますね。神の箱があり、ラッパが吹き鳴らされて、似てますね。ここでもラッパが吹き鳴らされますよね。そして時の声を上げて、そして城壁が崩れますけれども、その時に一日一周回ったんですよね。そして7日目に7周回ったんです。ここが似ています。で、裁きも似ています。神の箱があり、後で出てきますけれども、箱は出てこないですが、神殿の様子、聖女の中の様子が出てきますですね。そしてラッパが吹き鳴らされるですね。で、これも似ています。神様は旧約の時から同じ神であり、同じことを行われ、そして地上に下る裁きの時に、そのヨシュアたちにお命じになった同じ型を持って裁きを行われるわけなんですね。で、このラッパなんですが、旧約聖書の中では角笛っていう言葉で出てきますね。銀のラッパっていうのも民数記の住所に出てきますけども、基本的に角笛という言葉を聞いたときに、それがですね、ヘブル語ではショーファーっていうんですけれども、イスラエル語行かれた方聞かれました、ショーファーの音。かなりかなり大きくて、こう耳が耳にこう鼓膜が振動するぐらいのかなり強いですよね。ブーっていうホラーあるじゃないですか、戦国時代の。あんなのよりももっと強い音ですね。その音を持って、このラッパとかですね、言うんですね。で、ちょっと開いていただきたいのが、出エジプト記の19章なんですが、次に大事な出来事、旧約の中での出来事は、ヨシュア記さっき取り上げましたが、今度ね、出エジプト記なんですよ。シナイ山に主が降りてこられたですね、天から降りてこられたということがとても大事になります。19章の16節をご覧ください。そこを読みますと、3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったですね。で、ちょっと18節いきますが、シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えていたと。そしてその後で、このエジプトに対して神が災いを下らせる時に、火が混じった、氷が降ったであるとかですね、これから私たちが見ていくその火の裁きですかと、非常に似たものがこの黙示録の中に数多く出てきます。やはり神様が、この天から来られた神様が、その清さを持って裁かれる姿が、この出エジプトの記の中に見ることができ、かつこの終わりの日ですね、黙示録の中にもこの見ることができるわけなんですね。で、これって本当に起こるんですかってね、聞く人が いるかもしれないし、そういう疑問っていうのは湧くかもしれないんですけども、私は文字通り受け止めていくんですね。でどうしてかって言ったら、出エジプト記ではこれ文字通り起こったじゃないですか。起こったと信じてますよね。将来も同じですよ。文字通り起こりますよ。そして、ここに出てきたのがラッパ、この角笛の音があるわけなんです。で興味深いことに、この使徒の働きの、どこだったっけかな、7章の53節、開かなくてもいいですけれども、立法はモーセを通して、この御使いを通して与えられたって書いてあるんですよ。立法が与えられたときに御使いを通してるんだって言ってるんですね。で興味深いことに、黙示録は父なる神からキリストへ、キリストから御使いへ、御使いからヨハネへという伝達方法でこの神の言葉が与えられてるんですよ。そしてラッパをここで吹き鳴らしているのは御使い天使なんですね、あの黙示録で。おそらくは立法を与えるときにこのようにして、このラッパが吹き鳴らされた状態で密運が来たと、雷が来たというときにもここに天使がいたのではないかなと私は思うんですね。同じようにラッパを吹き鳴らしていたのがこの天使で、このように私たちは、この主がこの清いこの栄光のお姿でこの地に降りてこられる時というのは、このような様相というか、このような姿を持って火を持ってラッパを持って臨まれるというのをですね、この見るわけなんですよ。で今度はですね、民数記を開いてください。10章です。今角笛というふうに言いましたけれども、この民数記の10章には興味深いことに銀のラッパーを作りなさいと言っているんですね。でそこにはいくつかのこのラッパの役割が書かれています。で長く2回吹き鳴らされていると3節を見ると、会見の天幕の入り口、幕屋のところに集まってきなさいとあります。で短く吹き鳴らすと、この宿営を出発するという役目がある。そして今度は9節を見ると、この あとは7節を見ると、集会を召集するときにも長く吹き鳴らす。そして9節を見ると、これ戦いをするときには、やはり短く吹き鳴らすですね。あと祭りの日、10節を見ると、祭りの時にも、吹き鳴らすという、そのいろいろな役目があります。宿営がを出発する時と、またはその集会をする時と、礼祭って言うと祭りをする時と、あと戦いに出る時とか、いろんなものがあるわけなんですね。で今8章で見ているのは、明らかに神が御使いを通してこの世に対して戦いを行っておられるという形でのラッパになるわけなんですね。で、第一テサロニケの4章の16節を今度は開いてみましょうか。ですか。16節と17節を読んでみますが、主は号令と御使いの頭の声と神の、ラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますというように、教会が引き上げられる、この捕らえられる、捕られるって言った方がいいですね。これね、この引き上げるという言葉はですね、こう無理やり、こう強引にっていう感じで、こうもう本当一瞬の、一瞬にして、こう引き上げられると。だからなんとなく引き上げられるとか、エレベーター乗っててこれなんか徐々に行くみたいなこうイメージ抱いちゃいがちじゃないですか。そうじゃないんですね。でそれでこの すでにもう死んだ人たちが、キリストにあって死んだ人たちがよみがえって、そして生き残っている私たちが一瞬にして栄光の姿に変えられてですね、そして空中で降りてこられて、天から降りてこられたイエス様にまみえると、大集会がそこにこの作られるわけなんですね。だからさっきイスラエルの人たちも集会を召集するときに吹き鳴らされるという言葉があったと同じように、そのラッパっていうのがこの天において用意されていて、そしてこの教会に対しては救いのためにですね、救いの完成のためにですね、私たちをこの呼んでくださると、まあ、こういう流れがあります。でも今のラッパというのはここで言ってるラッパとは違くてですね、先ほど言いましたようにこの戦うためですね、地上の悪に対して戦うためにそのラッパを吹き鳴らすわけなんですよ。そしてあと何か言い残したことあったかな、次行きましょうね。3節と3節から5節ですね。またもう一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こったとあります。はい、ここの情景を詳しく知るためには幕屋がどうなっているかを知らないといけないです。ですか、幕屋。モーセに対してシナイ山の上でこの型を示しましたよね。神様がどのように作るべきかということをですね、作りそしてその後でその同じ、基本的に同じ形でダビデに対して神様が神殿の作り方を教えてくださって、その使用書を持ってソロモンに神殿を作らせたわけですよ。で、聖書通読するとですね、あそこでつまずくんですよね。クリスチャンになったばっかりで僕ね、聖書を通読って言われるじゃないですか。で、出エジプト記の途中24章あたりまではですね、この比較的なんとか読めるんですけれども、この25章だったっけかな、そこからですね、この幕屋の中の詳しい中の説明が書いてあるわけです。で、そして金の格子事件が起こってですね、その後でまたその作るその広告をだって詳しく書いてあるんですね。しつこいですね。そして次行くとレビ記ですよ。レビ記だと今度はその幕屋の中での生贄をどうするかっていう話が出てくるわけです。もういいよって、民数記行きたいよってこうなるわけですね。でも民数記行くとちょっとがっかりするんですね。だから失敗しちゃってるんですよね、イスラエルがね。こんなになんで長く書いているのかというのは、これが答えがとっても大事ですね。ヘブル人への手紙の8章と9章に出てるんですが、まず8章を見てみましょう。1節から5節を見て、以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司、これイエス様ですね、天におられる大能者の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。すべて大祭司は捧げ物と生贄等を捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げるものをする者たちがいるからです。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき神から蜜言を受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された方に従って全てのものを作りなさい。わかりますか。影であって写しなんだよ。その地上にある幕屋というのは天にあるものの影であって写しなんだよ。 つまり本物がある、ね、影って分かりますよね、この影出てるじゃないですか。本物のこの中あのものがあって、その影を私たちは見るわけですよね。でそれと同じように地上の幕屋もそうなんだよということを言ってるわけですね。ということは天にあるんだよと。そして今度は9章の、23節と24節を見ますけれども、ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるものの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです、ということで、天というのは聖女があり、そして大祭司としてイエス様が父なる神に対して私たちをのために取りなしをしてくださっているという、そういうことが分かるわけなんです。ですから今の黙示録の方に戻りますと、8章に出てきた天使の動きというのは実にその聖女の中で起こっている出来事で、これがはっきりとこの分かればですね、実に分かりやすい、その幕屋のことが分かっていれば分かりやすい。ぜひですね、出エジプト記の、確か25章だったかな、25章から始まるんじゃなかったかな、そうですね、25章から始まる。なので、ロゴスミニストリーの聖書の学びの出エジプト記の25章以降のところにリンク先があります。でそのリンク先を見るとですね、きちんとどういう形をしているかの図解があります。このなんかコンピュータグラフィックの図解であるとかがですねありますので、ぜひこれを一度ご覧ください。それもね、文章で読むとね、つまり建築する人のなんかあのなんだなんていうんだ使用図みたいになってるわけですよね。難しいんですよ。けれども実際に目で見たらもう一発なんで、設計図か、そうですね。使用書、設計図、使用書ってでもね、第2歴代史は神殿の方はね訳されてるんですけれども、設計図みたいなもんなんですね。だから、どうなってるかと言いますとですね、まずねご覧ください。金の香炉を持ってって書いてますけれども、その香を炊くときにその炭をですね、これ祭壇っていうのは聖堂の祭壇が外庭にあるんですよ。だから幕屋があって、東側からもあのその幕屋の門入っていくとですね、正面に一番初めにあるのはあの聖堂の祭壇なんですね。で基本的に何するかって言ったら、まずほくって血を流してほくって、その血をあの祭壇にぶっかけて、そしてその体を祭壇の上でバーベキューにして焼くっていうことですね。でこれが基本です。であの3つの生贄が主にありますけど、全焼の生贄、あと和解の生贄、そして、3つどころかもたるか、罪のための生贄って、罪化の生贄っていうのがあって、あと穀物の捧げ物とかっていうのもありますけれども、基本的にその動物の生贄というのは上で焼いて燃やすわけですね。でその香りを神様がかぐわしい香りとおっしゃって受け入れてくださってるということです。でそこで表しているのが神の裁きなんですね。聖堂という言葉、色が出てきたらですね、裁きという言葉を思い出してくださいですね。神が裁いておられる、つまりそこで火によって動物が私たち、その礼拝を礼拝として動物を持ってきたイスラエル人のために代わりに神の裁きをそこで受けている、火による裁きを受けているという意味になるわけですね。それで血によって血を出してですね、この注ぎかけるわけですけど、そのさ贖いをするわけですね。だからもうあの、ね、私たち血っていうとね、ちょこっと血流したっていうのを思っちゃうじゃないですか。で実際私 YouTube で見たらですね、もうドバッと出るんですよ。でドバッと出て、そのドバッっていうのをバーってかけるわけですね。でそれだけ私たちの罪が洗い清められるっていう、このね、それをこうちょっと想像してみてくださいね。でそれで祭司がそれを行っていくわけです。でイスラエル人、一般のイスラエル人はですね、ここまでなんですよ。でも祭司が今度はその中に聖女っていうのがあるわけですね。幕屋によってできている聖女、幕によってできている聖女があるわけですね。 その間にその洗盤があって、そこで手と足を洗い清めて中に入っていくわけですけども、正面入っていくとですね、左側に燭台があるわけですね。燭台、あのこう7つの枝の燭台があってですね、で右側の方に12のパンを置くその机があるわけです。備えのパンの机があるわけですね。そして正面のところに今度は香壇、香を炊くための壇です。そこでは生贄を捧げないんです。香を炊くための壇があるんです。で垂れ幕がその正面にあるんだけど、その垂れ幕がをくぐると、これは年に1回大祭司だけは行くんですが、その奥に、一番奥に至聖所と言われているところに契約の箱があって、その上に贖いの蓋があって、そしてケルビムがその贖いの蓋のところでこの金で掘られているわけですね。そこで私は語ると、つまりそこが御座なんですよ。その中にあるのが十戒だったでしょ、石ですね。神の言葉が神の本質なんですよね。初めに言葉があった、言葉が神と共にあった、言葉は神であったなんですよ。でこのような流れになってて、今何してるかって言ったら、御使いが香炉、金の香炉を持って祭壇のところから、その燃えているところからその炭を取って、そしてそれを持って、それ香も一緒に持ってってですね、それを持って今度は金の、祭壇の方に行くわけです。3節の後ろを見ると、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであったんでしょう。でこれ大祭司もですね、金の香、あの祭司はこう金の香壇のところまで行ってですね、そしてその煙がこの至聖所の中に入るようにこうするんですよね。仕向けていくわけですよね。でそのようにして祈りが届けられているという意味になります。神に対する祈りが、その煙がその祈りを表していて、祈りが届けられるという意味になるわけです。でそれで生徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上ったと。だから私たちがですね、いつも祈っているときに、あ、神に届けられるんだ、いや私の祈り力が足りないからと思ったらですね、それは自分の祈りに力が足りないんじゃなくて、イエス様が流してくださった血を信じてないからいけないんです。イエス様が流してくださった血を信じれば、祈りが足りないなんて関係ない。神様が全部の祈りを、煙を受け取られるように聞いてくださってるんだよということです。でここでの生徒たちの祈りというのは何かと言いますと、具体的にはご覧ください、6章に戻るんですが、10節で、9節と10節で、この殉教者がね、祭壇の下にいるんですよ、ね、で10節で、彼らは大声で叫んでいった、聖なる真実な死を、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。この祈りですね。で神の答えは、その彼らに白い衣を与えて、でこの11節を見ると、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちのあなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでなさいということで、まだ満ちてないからちょっと休んでいなさいと。で7章で大勢の人が世界のあるところから大患難で殺された人たちが出て、そしてこの天の御座のところに仕えている姿を見ることができます。この祈りが届けられているわけです。それで5節で、この香炉を取って祭壇の火で、それを満たしてからですね、今度は地に投げつけたと。つまりこの神の怒りがですね、彼らが祈ったこと、地の復讐、殉教の地を流させた、そのキリスト者というか、その生徒たちの地を流したですね、その復讐を神様が今行われるために御使いが投げつけたわけです。で、雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。これね、ずっと出てくるんですけども、はい、出エジプト記を思い出してください。雷鳴あったでしょ、稲妻あったでしょ、そして地震っていうかな、ありましたよね。でこういう形で神の清さが、正しさが、神の真実がこの天から地上に現れるときに、この同じ現象が起こるわけですね。で次に、すると7つのラッパを持っていた7人の御使いがラッパを吹く用意をした。 第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった豹と人が現れ、地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。血の混じった豹と火です。覚えてますね。出エジプトにおける、木におけるエジプトへの災いの一つが火の混じった、血の混じった豹と火でありました。そしてその一つ目が地上における生態系です。3分の1が焼けたわけなんです。でここで木々っていうふうに書かれている木って書いてあるところはですね、これ実のなる木という意味合いがギリシャ語にあるそうで、つまりその食料としてのその植物っていうかその木っていうんですか、それも焼けてしまったという意味合いもあるそうです。で、興味深いのは3分の1なんですね。で、これからもね、この海の3分の1でしょ、川の3分の1で、そして太陽、月、星の3分の1ってこと続くんです。3分の1のみの滅ぼしっていうか破壊なんですね。これは何を意味しているのか。憐れみを意味しています。まだチャンスを与えるよっていうことなんです。3分の2残ってるでしょ。で、このチャンスをみすみす見逃すというよりも、拒んだ獣の国の人たちに対して3分の2も含めてそれを滅ぼすというのが16章に出てくる蜂による災いなんですよ。裁きなんですね。つながってますからね。この8章と16章つながってますですね。神様の憐れみなんです。ちょっと待ってください。こんなひどいことして神様の憐れみなんですか。憐れみなんです。出エジプトの9章の15節と16節にモーセがパロに言った言葉があって、ちょっと読みしますね。私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。それにもかかわらず私はあなたの力をあなたに示すた、私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また私の名を全地に告げ知らせるためである。パロは全く言うことを聞かないんですよ。で、神はパロが最後まで言うことを聞かないことは知っておられたんです。だから今あなたを滅ぼそうと思うのであれば、たちまち滅ぼすことができるよというふうに神様はあえておっしゃってるんですね。私の力を示すためだと。で、このような形で神の力と偉大さとそのを示すために3分の2は残しておられるわけなんです。とっても大事です。で、これがですね、私たちがなんて言ったらいいかな、ここの領域を話すのってね、勇気がいるし、なんて言ったらいいかな、難しいし、私たちのこの神様の清さと、そして人間的なこの考えによる、この勝手に私たちが考えてしまう神様の愛の差なんですけどね。例えばですね、これ言うのは辛いんですけれども、津波において2万人以上でしたっけ、2万人ぐらいですよね、お亡くなりになりましたよね。で、なんで神はそういうことをするんだという言葉をたくさん聞きました。 でもですね、これね、言い方を変えないといけないんですよ。日本人の人口は1億2800万、生きてるんですよ。言い方を変えると生かされたんですよ。死なずに済んだんですよ。これが大患難時代でやってることなんです。3分の1っていうのは、3分の2は残されてるんです。で、なんでこんなことを神様はしたのかという問いに対して答えなければいけないのは、なんで神は私たちを生き残しておられたのかということなんです。そしてルカによる福音書のところで、確かピラトがこの死刑判決、死刑にしたものをですね、このガリラヤ人の血をガリラヤ人に飲ませたっていうね、ちょっと残酷な話が書いてあってですね、あなたたちがね、彼らがもっと悪いからね、こういうことが起こってるのかと思ってるのかと、あなたたちも悔い改めなかったら同じようになるよと。で、あとなんか不幸なことが起こってですね、あなた、彼らがもっと悪いからね、そうなったのかと思ってるけど、そうじゃないよと。あなたたちが悔い改めなかったら同じようになるよと。つまり、もっと恐ろしいのは、津波で亡くなった方じゃないんですよ。生き残ってる私たちなんですよ。神様が、これだけ私は示したんだよって。あなたたちは、もし悔い改めなかったら、裁かれるんだよって。という、言葉になります。見方がね、すっごい大事なんですね。だからね、神様の愛を既得権益にしたんですね、私たちって。生かされてて当たり前だ、愛されて当たり前だなんですね。けれども今黙示録で学ばなければいけないのは、清くて真実な方で正しい方なんだ、その神が私たちを愛しておられる、だから十字架なんですよ。愛しかない神だったら十字架買わなくてよかったんですよ。だからラブレターでもね、僕たちに送ってくれればよかったんですよ。なんかハートマークでもつけてですね。十字架というむごたらしい残酷な死がなんで愛なんですか。清い神様だからです。というそのだから最初に8章の一節で子羊って出てますよね。子羊なんですね、イエス様がね。清い神が私たちを愛してくださったわけなんです。で、次の第二の方に移りますね。第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となったですね。やはりこの燃えている火のような、ということであります。第二ペテロのところでは、かつて昔はノアの時代は水による裁きだったけれども、今度は火による裁きですというふうに言ってるんですね。そしてヨハネはなるたけ人間の言葉で表現できる言葉を探して、このようにして、この記録してるんですけれども、やはりこの限界があってですね、火の燃えている大きな山のようなものが、だから山じゃないんですよ。山がなんか降ってきてんじゃなくて、山のようなものが、ね、実際は何だか分かんなかった。でも山のようなものが今度は海に投げ込まれたわけですね。で、血となったと。ナイル川の血思い出しますよね。ナイル川の血と同じ裁きを、この行って、そして、海の中の生態系ですね、魚をはじめとする生態系、3分の1が死んで、あとは船ですね、だからもうかなりの打撃ですね。もうこれでね、貿易ができなくなるわけですよ。で、次に10節、第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている、ここでも松明じゃないんですね、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川側の3分の1とその水源に落ちた。星という言葉が出てくると、天使っていうことがよくあるんですね。この9章を読むと、次の章の9章を読むと、これ明らかに天使だってわかるんですが、ここは多分文字通りでしょうね。隕石っていうか、なんていうかな。
で、そのこの星の名はニガヨモギと呼ばれ、川の水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。ニガヨモギとありますが、この砂漠に生えている草なんですが、精神錯乱をもたらしますね。そのかなり摂取しますと、で悲しみと苦みをもたらす裁きとして、この出てきます。例えば愛花の3章の15節を見ますと、主は私を苦みで飽きたらせ、苦よもぎで私を酔わせた。この悲しみと苦みを表すときに、この苦よもぎが出てきますが、でそれで死んだってあるんですね。で興味深いことに、これちょっと恐ろしいことなんですが、チェルノブイリ、わかりますね、原発事故が起こったチェルノブイリ、ロシア語かな、ウクライナ語かな、どっちか忘れましたが、意味は苦いよもぎなんです。怖いね、怖いですね。おそらく似たようなことが起こるんじゃないかなと。つまり非常に有害な、この隕石ですからね、有害物質が含まれている、まあ、放射物質なのか、ね、放射線物質なのかとか知れませんけれども、その有害なものが含まれていて、でそれで飲んだために死ぬと。で次に、第四の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と、月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1が光を失い、また夜も同様であった。出エジプト記の10の災いの9つ目の災いですね。暗闇になったと同じことが起こって、で前回実は暗くなったところがあるんですが、6章の12節ね、第6のクイーンで太陽が毛の、荒布のように黒くなりってあるんですが、これはおそらくなんかこう地上から出てくる粉塵っていうかね、梅煙っていうか、そういうものだったんじゃないかなと思うんですね。それで太陽自体が暗くなったわけじゃないんだけど、今回は太陽から出る光線が3分の1がなくなって、そして月、反射する月ですね、また星もそうですけれども、3分の1がなくなったということです。で最後に、もっと強烈な災いが残りの3つはあるんだよということを、他の天的な 天における存在が叫びます。また私は見た、一羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る、災いが来る、地に住む人々に、あと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしているですね。一羽のワシ、天使と訳す訳もあります、翻訳においてはですね。けれども、まあ、わしでも構わないと思うんですね。しょっちゅう私の説教を聞いている方は、いつもナルニア物語をね、例に出す、思い出すと思うんです。本当にナルニアはですね、黙示録を主体にしてますね。戦いじゃないですか。ですね、あれは魔女はですね、サタンですよ。サタンが支配する人間の国に、サタンが支配する国に、この海、その神の国を回復させるわけですよね。アスランがユダの支持のキリストであって、そしてあの4人の子供が人間ですよね。エドモンドがなんかサタンの誘惑に引っかかってですね、罪を犯しますよね。で十字架にかかってよみがえって、でよみがえったことによって固まった人たちは生き返ったじゃないですか。でキリストがよみがえったら、今度はその固まった人たち、死んだ人たちもよみがえるって、そしてその生徒たちと共にアスランが行くわけですよね。覚えてますか、第1弾のね、あれは生徒たちと共に、千万の生徒たちと共に、このユダ書に書いてますけれども、キリストが戻ってこられるっていう、全部ね、この終末っていうか、キリストの再臨に関わる 内容になってます。でなんでその話したんだっけか今。あ、そうそうそう、わし、わしも出てくるんですよ、ね、すごい音ですよ、ボーって中のコンピューターの、ね、あの音だ出してると思うんですけども、であれもここから来たんです。その大きな音を出してるんですよね。であの天においてはああいう感じの音なんですよ。なんか大川の大きな水の音ってイエス様がねこの声をかけられるとね、であれもそうです、ふわーっていう音ですね、すごい音があります。で災いだ災いだ災いだ、なんでかって3回言ってるっていうのはこれから3つの災いが起こる。これは第4のラッパ、第5のラッパ、第7のラッパであるんですが、この最後の3つがモロチョンにモロに強烈なので、もっと強調してこれからもっと恐ろしいことが起こるんだよとこう言っているわけなんですね。で今日の学びで、まあ、最後にねまとめたいのはですね、人間の生活のもう本当に根底になっている部分、これが取られていく災いだったっていうことですね。まず地上にあるものが取られました。その木であるとかね、3分の1が取られました。そうするとですね、人間の、欲望っていうのはこういうものなんですよ。まだ生きられるよって。そうだ、この海にあるもの、魚が取られちゃったんです、ね、でもういやいや水飲んできゃなんとかなるよと、今度は水が取られちゃうんですよ。でも人間っていうのは不思議で、今度は光があるから、で光を神様は取っていかれたということなんですよね。でこれを通して私たちは何をもって救いなのかということを知る必要がある。この私たちに与えられているものが本当に神から来たものであるにもかかわらず、それを当たり前だと思って高慢になって神を認めないということが起こっているわけなんです。で2日前かな、ちょっと私インターネットで、ジョン・パイパーというあの有名な牧師さんがいますけどね、あのアメリカに。でその方がですね、終身刑の囚人たちばかりが集まっているあの刑務所でのこの、まあ、説教ですね、でそれを流してるんですよ。あの日本語のね、日本語の訳にもなってますからね、あの、まあ、日本語でも見られますけれども、で彼がね、自分の教会にいる人たちよりもあなたたちの方が本当ことの本質を知っている、そしてあなたたちの方がはっきりと何が大事かっていうのが分かるような環境にいるよってことです。つまり永遠の命です。永遠のパンですね。私たちはパンに囲まれてますけれども、何が永遠のパンなのか、イエス様が永遠のパンで、この世にあるものっていうのはいつか過ぎ去っていくものであって、このイエス様により頼まなければいけないことを、やはり物があれば分からなくなり高慢になっていくっていうのが人間なんですよね。で最後にお読みしたい言葉が、愛家の3章の22節から24節なんですが、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。もうエルサレムがもうボロボロにされて何もなくなっていた、そこで泣き悲しんでいた、さっき読んだあの苦みの苦よもぎもね、あのちょっと前に出てくるんですよ、今読んだところの。もうそういう苦々しい状況にいた中でも彼は神の憐れみを感じた。だって今こうやって生きていて嘆いている自分がいるじゃないか、この息をしている自分がいるじゃないか、滅び失せてないじゃないか、これは神が朝ごとに憐れみを新しくしてくださっているからだ。主の慈しみは尽きることがなく、真実は力強い、主こそが私の受けるもの。わかりますか？他のものじゃないですよ。自分が持っているものじゃなくて、イエス様、主こそが私の受ける分なんだということですね。以上です。お願いしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに何が大事かを教えてくださりありがとうございます。このものも本当に愚かなもので、このものに頼ってしまうものでございます。
けれどもあなたがまた何が救いなのか、何をもって救いなのか、これを明確に裁きを通して、このラッパの災いを通して教えてくださったことを感謝いたします。どうかここにいる兄弟姉妹にも本当に、この命のパンであられるイエス様を自分の受ける分として生きることができるよう、どうぞ助けてください。お願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。